こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月入りましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の方はお天気はそろそろ、梅雨に入っていくのかなっていうような雨の日もあったり、あるいは一方で夏のようなね、暑い分暑い日があったりして、天気コロコロ変わっていますけれども、皆さんお元気でしょうか。この番組4月5月とリモート収録でなんとか、かんとか制作してきまして、まあいろいろ悪戦苦闘はしつつも、そこそこの、まあ、スタジオ、レベルとはいかないまでもクオリティまでたどり着けたかなと思っているんですけれども、それの弊害というかね、アクシデントが起こりまして、通常のようにやっているときは、まあもちろん文化放送のスタジオまで出向いていてですね、それが終わったら、この番組のプロデューサーの内田さんがですね、彼の会社文化放送エクステンドの社員の人に連絡して、僕が好きな、キリンのチューハイ本搾りのレモン味をですね、4本ほど持ってきてもらって、でなんか内田さんが今日のギャラですとか言って、こう全然面白くないくだりがあるんですけれども、ルーティーンとしてこれが重くてね、カバンに入れるんですけど、他の仕事の台本だとか何やらかんやら資料だとかが入ってる時は持って帰るのが大変なんですが、そんな日々があったんですけれども、ずいぶん前には今となってはね。でそれがなくなってリモートに入ってから、で前はそれに加えて自分でもAmazon でレモン味を箱買いしてたので、だからすごいたくさんあって家にいつもダブついてたんですよ。それが加わることがなくなったから在庫が切れて、でなんだけれども、まあ、仕事がストップしていた時期があり、家にいる時間が長かったし、で映画見たりね、ゲームやったりっていうことをやってたんですけど、そこに、加わると飲みすぎちゃうかなと思って、ちょっとそれも、まずいかなと思って自分で注文をかけることはなかったんですね。でとは言いつつも、他の味、グレープフルーツ味だとかオレンジ味っていうのがあるんですけれども、それもあってたくさん、あれはでも前企画でキリンさんからインタビューした時に一箱いただいたりしたやつか、まあでそれを飲もうと思ってで飲んでたんですけれども、ただ先日冷蔵庫を整理していた時にふと缶の底を見てみたら賞味期限が過ぎてるんですよね。それが半年とか、ものによっては1年近く、あちゃーって思って、だからそうやって新しいのが毎週毎週来てたから、それを飲んだりしてるうちにどんどんどんどん、そのなんて言うんでしょうね、古いっていうか、物が溜まっていって、それを消化整理していったらそこにたどり着いたっていうか、だから気づいて、どれくらいで気づいたのか分かんないですけど、だから一月くらいはそれを消化してたので、なんだかなっていうね、リモート収録の余波っていうかね、ここに来たかっていう感じのことがあったんですけどね。でまあそんなこともありつつ、一方ではこの1週間っていうのは、まあゲーム撮ったりとかアニメの声撮ったりとか仕事しつつ、まあ久々に会う人がいたりして、まあそういう嬉しい時間もあったんですけれども、それをこなしていったところ、仕事がこうストップしていた期間にこう保留になってたっていうか、延期になってたものが、まあ大体一段落ついて、まあ休みもあったんですね。でそこで何をしていたかっていうと、遅れに遅れた衣替えをやったり、まあお金のこととかね、領収書を整理したりだとか、日々の雑事をやっていたんですが、まあ冬物整理してクリーニングに持っていこうと思って、コート類だとか、ダウン類だとか、まあ、シャツだとかですね、家でやるとめんどくさいやつをクリーニングに持っていこうと思って、いくつもAmazon で買った大きい 軽く薄くだけど入る量がとっても大きいカバンを、もう何ですかね、5泊6日でも済んのかなぐらいのサイズのカバンを持って、で近くのクリーニング屋さんに持ってったんですね。でその大きい荷物置いて、会員カード出して渡して、でどんどんどんどん、コートとか出してったら、店員の女性が、千山さんあと10日くらいだったかな、10日くらいで会員更新時期になりまして、そうするとそのタイミング、会員更新のタイミングだと何点までが半額ですよって言われて、なるほどと考えまして、そこまで持ってきた重さ、担いで歩いてきた労力、そしてそこで出して、あ、クリーニング衣替えして整理して出したんだっていう、その今日なんかやったった感と、天秤ですよね、半額なんだっていう。冬物のね、重量っていうんですか、コートだとかダウンだとかいろいろなんとかコースとかオプションとか作ると結構いきますからね。そんでまたその半額を取った場合、おのずとそれ重いやつをまた往復っていうかね、持って身軽に帰れると思ったらまたそれを持って帰るっていうね、リスクもあってね、そういう天秤にかけた結果ね、まあじゃあまた来ますって言ってね、持って帰りましたけどね。あ、なんでしょうね、本絞りも重いしクリーニングも重いし、お姉さんありがとうと思いながら、まあ、そんな一週間でしたね。皆さんはどんな一週間をお過ごしだったでしょうか。とかくこう重いものを持って帰る人生なんだっていう感じですよね。それでは、今週もリモート収録でスタジオではない場所からお届けしていこうと思います。内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介していこうと思います。ラジオネームゴンタヌキさんからいただきました。内山聖輝のワンクール、内田プロデューサー様、スタッフの皆様こんにちは。本日5周年記念リスナープレゼントのステッカーを無事受け取りました。本当にありがとうございました。ステッカーね、ありましたね。もうずいぶん昔のことのように感じるけども、5周年、番組が始まって5周年特別企画だっていうんで、それにメールをいただいた方の中から、すべての中から抽選で、何名様だったかな、に、ステッカーを、配るっていう企画、ついに行きましたか。まずは、封筒が大きくて驚きました。あー、確かにそこそこのサイズ感ではあるか。スポンサーもついていない番組ですのに、こんなに可愛い多種にわたるステッカーを作ってくださり、胸がいっぱいです。額に入れて飾ろうと思っています。嬉しいです。何度も眺めてしまいます。スポンサーはね、確かにないですけど、要は、そこは文化放送エクステンドが、運営してますから、私、内山聖輝と、プロデューサーであり、エクステンドの社長の内田さんが、ここが決裂したら、時にこの番組は終わりますね、確実に。それは、さておき、何度も眺めてしまいます。これからもワンクールを応援しています。メール投稿も頑張ります。最後になりますが、新型コロナの影響でお忙しい中、手早く発送していただきお疲れ様でございました。本当にね、エクステンドの皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ステッカーに関してはもう一つ。埼玉県ラジオネームけいこさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ワンクールアワードのステッカーが当選しました。大変な状況の中、本当に本当にありがとうございました。内山さんが何度もダサいステッカーとおっしゃっていたのは振りだったのですね。とてもおしゃれでかっこいい素敵なステッカーでした。そうかな、おしゃれだったかな。最初は無関心だったとのことですが、どうだったかしら。内山さんの意見はどのあたりに反映されていたのでしょうか。このデザインに決まるまでの紆余曲折を聞かせていただけたら嬉しいです。いろんなところに貼って使いたいのですが、もったいなくて使えません。 私の宝物の一つとして大切にしまっておきたいので、ぜひ販売用にデザインして A&G ショップで通販していただけないでしょうか。ご検討のほどよろしくお願いいたします。販売ね、まあお金っていうのはね、お金は大事ですからね、お金取るっていうのはこれなかなか、ね、ジャンプが必要ですよね。デザインに決まるまでの紆余曲折っていうのは、ここに完成にたどり着くまでに、作ってる間、収録後、文化放送で撮ってた時に、収録した後にスタジオで、プロデューサーの内田さんが、こういう感じのデザイン案ですっていうのを元を見せてもらって、私の意見と言えるほどのものではないですけど、文句はね、すごいつけましたね。それでちょっとちょこちょこ変わってった、覚えはありますね。まあ、でも、内田さんの、プロデューサーのステッカーへの思いは、すごい尊重しましたけどね。実用性が、大事なんだと。いろんなところに貼ってほしい。僕は、内田さんがね、リスナーのみんなにこのステッカーを配って、いろんなところに貼ってほしいんだと。ステッカー、内山さんね、ステッカーっていうのはいろんなところに、貼るものなんですと。僕はステッカーなんか使わない人生を生きてきたからわからないって思ってたので、それは尊重したんですけど、いろんなところに貼るのだから、いろんなサイズのシールが必要で、そしてシールも1枚2枚とかじゃなくて、ある程度の数が必要なんですと。で、いろんなところっていうのは、MacBook に貼ってほしいんだと。そういうおしゃれさが欲しいと。スーツケースに貼ってほしいんだと。まあ、内田プロデューサーのおしゃれの限界がね、ここに露呈してるんですけども。まあ、そういう思いは尊重して、あと、僕、内田さんが言うには、僕が、この番組の SNS とかのために歴代作ってきたアイコン歴代の作ってきたものを全部ここにね、並べたいんですと。それも尊重しました。自分で作った、頑張った証をここに残したいみたいなことを言うので、それを尊重して、そういう気持ちも汲み取りつつ、で、僕は僕で、その元のアイディアを見ながら、まあでも、番組のグッズっていうか、なんでしょうね、そうやって企画に送ってくれてありがとうのあれで、抽選で送るわけだから、何かこう、アイディア、コンセプト、が必要なんだと。で、そのアイデアとかコンセプトっていうのは、何かしら願わくば番組の、どっかの内容に課するぐらいしてると、リンクしてるといいんじゃないかと。それで、なんかいろいろ番組中で、キャンプとか行きもしないのにアウトドア製品だとか、機能性が、物の機能性が大事だみたいなことを言ってた時期だったので、そのアウトドアの、アウトドア感こういうのありそう感みたいなのがあるとちょっといいんじゃないのみたいな言った覚えがありますね。あとはスーツケースに貼ってほしいって言うなら旅行っぽさ。なんなら航空会社のにありそう感、航空会社感があるといいんじゃないのとかは言ってましたかね。そんなことは思い出しますけれども、そういうのを何回かやって、でもギリギリでね、あ、なんだっけ、あの犬の鳴き声の表現のところの、内田さんが直筆で、ワンって書いた、カタカナで書いたやつが、どう見ても、わーがくに見えて、くんって言って、くんくんって言ってるように読めるから、もうギリギリのギリギリでそれを、これおかしいよねって言って、それが反映されて今のステッカーできてますね。僕、アニメとかでも、1回か2回なんかキャラクターが直筆で書くんで、それ声やってる人書いてくださいっていうのでやったことありますけど、結構ね、そういうのをやると、デザインって、まあ、デザインっていう大げさなもんじゃないですけど、なんか本当書くたびに、同じように書いても書くたびに、ちょっと、一箇所のこの微妙な部分の 微妙なムードっていうのは本当にやるたびに変わるんだなっていうのを、その犬のね、やつ直した時も思いましたけどね。デザインって難しいんだなと、こう一言のように思いつつ、やった覚えがありますが、そんな感じですかね、紆余曲折というならば。まあ、皆さんの元に無事届いてよかったかなと思います。ご応募いただいた方、皆さん本当にありがとうございました。ということで、これからも何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。私はパリピ。久々に聞いたこの音楽。さあどうなることやら、ちょっとねリモートでもできるのかとチャレンジしていこうと思うんですが、もともとはこのコーナーもうお忘れになった方もいるかもしれませんが、私はパリピだという方からね、週末はだいたいクラブをはしごしています、ルーフバルコニーとターンテーブルのある家でしょっちゅうホームパーティーしています、などなどのパリピエピソードを、5周年企画をやった時にあまりにも非パリピなね、メール、暗い話とか毒のある話に票が集まっていた、状況を見て、パリピはいないのかこの番組のリスナーの中にという呼びかけたところ、たくさんの名言が生まれたというねコーナーだったんですけれども、なんとかリモートでもやってみようと思います。まあ今はねちょっとパーティーができないというか、誕生パーティー開いたらクラスターが発生してしまったというニュースも見ますし、パーティーっていうのをねこういろんな人が集まってやろうっていうのはお勧めできない時代ではあるんですけれども、本当にそれはねうちで踊ろうマルシー星野源みたいな状況で、なのでパリピな皆さんは自粛期間どんなおうち時間を過ごしてきたのかなどなどを紹介していこうと思います。ちょっとなテンションのやり方もよくわかんないし、マイクの設定が難しいんだよな。こちらは4月17日にいただいたメール。東京都新宿区16歳女性。ラジオネームオレンジの黒ひょうさん。内山さんスタッフの皆さんこんばんは。いつも1週間の一番の楽しみとして毎週このラジオを聞いています。また大げさですね。初めてラジオにメッセージを送らせていただきました。私の家は特にパリピではないのですが、私の高校の先生方がパリピっています。先生パリピかよ。このご時世生徒たちは学校に行けないのですが、先生方は勤務されています。お疲れ様です。よほど暇を持て余しているのかひどいな。生徒に向けて面白動画を発信しています。例えば体育の先生たちが生クリームを全力で筋トレをしながら振りまくってバターを作るというよくわからない動画を配信してきます。とっても楽しそうな先生方を見て私もつい微笑んでしまいます。体育の先生ありがとう。というね、今ならではのパーティーね、先生たちのティーチャーズパーティーも開かれているんだっていうねことのメールでしたけれども、でもこれね俺テレビで見たんですけど、なんだったかな NHK かなんかのニュースで、まあ学校がやっと、これ今4月にいただいたメールでこういう状況ってことでしたけれども、16歳の方から、学校がついに始まると、でもまあみんなが集まっちゃうとあれだから分散登校っていうの、グループごとに日ごとに分けたり時間帯で分けたりして登校してるんだっていうニュースを見て、その中で先生が、あのこういうノリの先生が今日は来ていない何々グループのみんなに動画を送ろうみたいなやつやってて、iPad かなんか生徒たちに座らせて向けて、で、子供たちにカメラ向けて、なんか言ってなんか言ってみたいな感じで、みんなとか、元気また遊ぼうねみたいなの言わせて、いや、自発的に言ってんのかなわかんないけど、あれが、俺が、小学生だったらほんとしんどいだろうなと思って、その場にいたら、でも今の子は違うのかな、なんか、子供たちも YouTube とかそういうネットの動画を楽しんで見ていてそういうノリなのか、だし、それに加えて先生たちももう完全に YouTube 感覚っていうか、まあいろいろこう、今できるみんなとこう、クラスの、で共通の、なんていうか雰囲気を作っていこうっていう、工夫の一つだと思うんですけど、これ俺が生徒側だったら絶対しんどいだろうなってニュース見ながら思いましたけどもね。続いて、 ラジオネーム、ムシャさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。今から6年前ぐらいの話ですが、渋谷で働いていた私は月1回仕事終わりでクラブに行き、パリピだね。もう6年前、もうずいぶん昔みたいな感じしちゃいますね、こういう話聞くと。朝まで楽しんだ後、始発電車で神奈川の自宅まで帰るという遊びをしていました。あれだね。
音楽流れてきたぜ。
ただ、好きな DJ の音楽を聴きに行くこともあれば、友達に誘われクラブに行き、初対面の知らない人とダーツなどのゲームを行い、負けたらテキーラという今じゃ考えられないほど体にアルコールを摂取していたということもあります。かっこもちろんこのゲームは一回では終わりません。今でもこれは一番ひどかったという思い出が、友人に誘われた知らない人のバースデーパーティーに行き、かつてあったというバースデーパーティー、今はもうね自粛を迫られているバースデーパーティーに行き、そこで知り合った人とクラブを 2,3 軒はしごし、クラブをはしごっていうのはこのコーナーで得た知識だからね、みんなの。最終的にはどこの店で知り合ったか記憶がない男の人と酔った状態でカラオケに行き、有名曲を熱唱し朝を迎えるという日がありました。朝になるとお互い酔いが冷めてきて、ごめん君誰だっけと確認し、もう帰るかとお互い了承の上、解散、帰ろう。そしてその7時間後には乙女ゲームコンテンツの声優イベントに参加するということを思い出し、オタクもやってんのかい、自分大丈夫か、イベント行けるかと自分自身が心配になる出来事がありました。クラブから乙女ゲームコンテンツ声優イベント、その時着ていた白いシャツはお酒をこぼしたせいか変色し紫色になってました。東京近郊に住んでいた別の友人に事情を説明し、シャワーと洋服を借り慌ててイベントには参加しましたが、髪ボサボサ、すっぴん、 T シャツデニム、チケット、財布、携帯のみを持ち昼夜声優イベントに参加したのは後にも先にもこれが初めてです。両公演コンプリート、かっこ財布の中にチケットが入ってて本当に助かりました、ありがとう財布。その後いろいろ文章もついててなかなか読みづらい文章で失礼いたしました。そんなことないぜ。書いていて思ったのですが、ゲームで負けたらお酒飲むや知らない人とカラオケに行くなど一歩間違えれば犯罪にもつながりかねないと思いました。私は過去の面白話としてお送りしましたが、ありがとう。このご時世決して真似してはいけないことだと思います。本当このご時世その真似する動向っていうよりね、もう誕生クラブ、誕生パーティーとかね、テキーラでゲームとか、これ歴史上の出来事を聞くような気分になっちゃいますね。今や、ラジオに使えない内容でしたら申し訳ございません。使ってやったぜ。いつも放送を聞きながら家でご飯作ったりストレッチしたりと家のながら時間にこのラジオにはお世話になっております。各地コロナウイルスの感染が緩和してきたとはいえ、東京はまだ油断は禁物です。内山さん、スタッフの皆様、引き続き体調管理には十分お気をつけください。ありがとうございました。賞味期限のお酒飲んじゃったぜ。テンションの落ち着け方もわからない。いやー、ということでね、久々にやってみましたけど、どうでしたかね。なんかこのコーナーが盛り上がってきて、わ、いろいろ展開できそうだねっていうところで、この、新型コロナウイルスの騒ぎというか、影響が世間にっていうのが始まっちゃったので、またなんかやりたいなとは言ってたんですけれども、ちょっとね、試行錯誤、こちらのコーナーもありつつも、皆さんからのメール引き続きお待ちしています。少しずつ外に出られる機会もね、いろいろこう決まりとかルールとかはね、いろいろ考え方が難しい部分もあるんですけれども、おうちエピソードに限らず、いろいろ学校のエピソードとかもね、僕らは全然わかんないところだったので、いろいろ送ってみてください。以上、私はパリピでした。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は久々に私はパリピ、今の時代ならではの、メールや昔かつて誕生パーティーという 文化があったんだっていうようなね、メールもお伝えしましたけれども、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、手探りにはなってますけれども、このリモート間におけるスタッフの方々との連携プレイでね、なんとか、面白くなってればいいかなと思います。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。私、内山幸喜に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。買い物不詳な私、内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。